休憩前に引き続き会議を再開いたします。次に11番小田島清美君の発言を許可いたします。ご登壇願います。11番小田島清美君。
議席番号11番、公明党の小田島清美です。コロナ禍の中、制限されていた行事が制限なく、4年ぶりに制限なしの通常と変わらず開催できた夏となりました。それに合わせてコロナ感染者が拡大し、岩手が全国で一番の拡大になっております。基本に立ち返って過ごすことが大切と実感しております。7月末以降、30度を超える真夏日が観測史上最も多くなりました。熱中症アラートも数多く出され、地球温暖化の影響が日常生活にも影響を及ぼしております。大変な状況になればなるほど、一番弱いところが最も影響を受けやすくなります。誰もが安心して住み暮らせる社会の構築に向けて、真摯に市民の声に耳を傾け、改善できることはしっかり改善していくことを決意し、通告に従い質問させていただきます。質問の1点目はユニバーサルデザインのまちづくりについてです。 SDGs の推進、高齢化社会に伴い、本市においても誰もが安心して住み暮らせるまちを目指すために、ユニバーサルデザインのまちづくりは欠かすことができません。ユニバーサルデザインには7つの原則がありますが、その観点から以下の点について本市の考えを伺います。一つ目は誰もが公平に使えることについてです。生物は一つとして同じものはありません。100あれば100すべてが違います。誰もが安心して住み暮らせるためには、誰もが公平に使える状況を作ることにあると考えます。その一つですが、普段私たちは段差の区別を意識するような生活をしていますが、弱視者にとって段差を識別することは困難であり、日常生活に大変な思いをしているとの人がいるとの話を伺いました。弱視者にとって階段の段差を識別するには、段差の部分を色分けすることによって識別できます。本市の玄関は段差が色分けされていますが、その他の公共施設の階段はまだ色分けされておりません。今後の対応について市の考えを伺います。2つ目は使うときの自由度が高いことについてです。トランスジェンダーの人たちにとって男女に区別されているトイレの使用は大変苦痛であるとの話を伺いました。もっともであると納得しました。バリアフリートイレのように男女関係なく使用できるトイレは安心して使用できるとのことです。その通りであると思います。せめて多くの人が集まる公共施設においてはバリアフリートイレの設置を進めていくべきと考えますが、市の考えを伺います。3つ目は、欲しい情報がすぐに理解できることについてです。高齢化社会に伴い、耳の聞こえが悪い方々がたくさんいらっしゃいます。さらに、コロナ禍において、シールドの窓口やマスクを通しての会話は、とても聞きづらいと多くの市民が話しています。個人対策として補聴器の購入も多くの方々は試みられているようですが、値段が高い、集音器は安いが安いとうまく聞こえない、静かなところではさほど苦にならないのに、わざわざ聞こえづらい時に補聴器を準備するのは大変だ、また人が多く集まっているところでは聞き取りづらい、などなど多くの声が聞かれました。私自身も同様のことが多くあります。窓口対応における筆談できる体制やイヤホンで話し声が聞こえやすくするようにするなど対応策が必要と考えますが、市の考えを伺います。4つ目はミスや危険につながらないデザインについてです。6月の一般質問では人的面から小岩駅における安全について取り上げましたが、駅舎そのものの安全性の上から多くの人が乗り降りする駅のように、乗降するときのみドアが開くようになればいいんですが、まだまだ先の話になりそうです。 そこでお金もあまりかからず効果が高いと考えられる方法として通学に小岩駅を使用する児童生徒の安全のために一般用の黄色い線よりも内側に小学生用ラインを別に設置することが有効と考えますが設置について市の考えを伺います。大きな2点目は除排雪についてです。少子高齢化の中除雪車が通った後の自宅前に残された雪の塊を除雪することが困難になっている世帯が多くあります。特に住宅密集地の高齢者世帯で除雪ができない世帯に対しては除雪と同時に排雪を実施すべきと考えますが市の考えを伺います。
議長。
高橋市長。
小田島清美議員のご質問にお答えいたします。はじめにユニバーサルデザインのまちづくりについてのご質問にお答えいたします。まず階段の段差を識別するための色分けについてでありますが市役所庁舎の正面玄関の段差部分は同色系となっており段差に気づきにくく足を踏み外しやすいといった声もあったことなどから令和3年度に識別しやすいように黄色の滑り止めテープを施工いたしました。その他の主要な公共施設につきましても各施設の状況を確認し適宜対応してまいりたいと考えております。次にバリアフリートイレの設置についてでありますが市役所庁舎をはじめとする主要な公共施設におきましてはバリアフリートイレが設置されているところであります。階段の段差を識別しやすくするテープの施工およびバリアフリートイレの設置といったユニバーサルデザインのまちづくりにつきましては滝沢市公共施設等総合管理計画において公共施設等の計画的な改修等によるユニバーサルデザイン化を進めていくこととしておりますので各施設の状況を踏まえながら適宜対応してまいりたいと考えております。次に耳が聞こえづらい方の窓口対応についてでありますが耳が聞こえづらい方の窓口対応については常時メモ用紙や筆記具等を次に耳が聞こえづらい方の窓口対応についてでありますが耳が聞こえづらい方の窓口対応については常時メモ用紙や筆記用具等を窓口に設置していることから筆談可能な環境となっておりますが来庁された方の状況によっては個別での対応をするなどといった配慮をしております。来庁された方の状況によっては別室での対応をするなどといった配慮をしております。またイヤホンにつきましては市民の皆様の声をお聞きしながら 必要に応じて設置を検討してまいります。今後も誰もが利用しやすい窓口対応のため、来庁された方の状況に応じて配慮してまいりたいと考えております。次にミスや危険につながらないデザインについてでありますが、現在 JR 小岩井駅のホーム内に電車が進入する際には、黄色の視線誘導ブロックのラインより内側で待機するよう管理者である JR 東日本が館内放送でホーム内の乗客に注意喚起をしている状況であります。市では朝の通勤通学の時間帯に電車通学する小中高生をはじめ、ホーム内に多くの乗客が滞留しており、また今年3月に当駅が無人駅になったことを受け、ホーム内のさらなる安全管理の徹底について、JR 東日本へ要望を行ったところであります。ご提案のありましたホーム内の黄色のラインのさらに内側に小学生用の待機ラインを別に設置することにつきましては、市といたしましても安全面において特に有効と考えますので、新たな待機ラインの設置について JR 東日本へ要望してまいります。次に除排雪についてのご質問にお答えいたします。市の除雪方法といたしましては、滝沢市道路除雪計画に基づき道路脇に雪を寄せる方法で実施しており、寄せた雪の移動や道路から運び出すなどの排雪作業はバス路線などの第一主要路線を除き原則実施しないこととしております。住宅の窓口の雪の処理におきましては、市民の皆様への広報活動として、市の広報誌及び除雪のチラシによるものや、ホームページで周知を図り、ご理解とご協力をお願いしているところであります。住宅密集地の高齢世帯で除雪ができない世帯につきましては、健康福祉部を主担当として滝沢市福祉除雪実施要領に基づき要請があった場合は、市職員で編成する福祉除雪作業班が出動し、スコップ等を使用した手作業で玄関先から道路に接する通路の除雪を行い、安全確保と日常生活を維持するための支援を行っております。市といたしましては、地域が除排雪の課題解決に取り組む上で必要となる支援策を検討し、継続して取り組める仕組みづくりを構築してまいります。今後につきましても、将来の持続可能な除雪体制を築いていけるよう、協働による除排雪を積極的に取り組んでまいります。
11番、小田島君。
おおむね、そのユニバーサルデザインにつきまして、大変な前向きの方向で、大変嬉しく思っております。その中で、まず一つは、段差の識別ですけれども、ついこの前は東部体育館の方、あちらの方も、なったということで、市民の方が大変喜んでおりました。やはりいろんなと まる、まあ、各施設の状況を確認し、適宜対応できる、こういう答弁でございましたけれども、その中の範囲とすれば、例えば体育館とか学校、そして及びコンビニとか、そこら辺まで対象が入るのか、その範囲についてお伝えしたいと思います。
議長。
佐藤企画本部長。
はい、ユニバーサルデザインについてであります。ユニバーサルデザインについては、考え方として非常に大事なものと思ってございます。階段の色分けについてでありますが、主要な施設として、もうすでに設置というのがお話になった視聴者、あとは、イノベーションセンター、まあ、大規模比較的新しい建物については、もう色分けがされているという状況でございます。ただ、色分けにつきましては、そんなに費用もかからず、まあ、自前のところでできるというところもありますので、これを機会に、まだ設置していない施設については、順次、設置を各施設管理者の方に、促していきたいと思っております。で、施設については、コンセント、あと体育館等についても調査をかけておりますので、その中でまだ設置されていないところについては、随時、順次設置を進めてまいりたいと思っております。
11番、小田島清美君。
大変弱者にとっては大変嬉しいお話だとこのように思っております。バリアフリートイレについてでございますけれども、それぞれのところで、まあ、バリアフリートイレ、まあ、設置されているところも多くありますけれども、その中でですね、そのマークのあり方ですけれども、障害者マークの車椅子だけのマークがついているものがあったりとか、男女のトイレのマークがなかったりとか、そのいわゆる誰でも使っていいんだよって、もうちょっと男子トイレ、女子トイレが使えない人がそこで使えるんだよっていう、そういうような表示マークにはなってない、いわゆる昔のそのまんまのマークが残っているなと、このように思って見させていただきました。これらの、表示マークについての、今後の改善について、お知らせいただければと思います。
佐藤企画総務部長。
はい、ユニバーサルデザインの、まあ、7つの原則の中に必要な情報がすぐ分かるというところで、まあ、ピクトサインで、まあ、使い方がすぐ分かるというのが非常に大事なことだと思ってございます。で、市庁舎につきましては、1階のトイレ改修を予定してございますので、その中で表示方法についてはより分かりやすい表示を検討していきたいと思ってございます。あと、その他の公共施設につきましても、まあ、主要な公共施設すべて、ほとんどの施設はバイアフリートイレについておりますので、再度そのピクトサイン表示等を確認させていただきながら、より分かりやすい表示にしてまいりたいと思っております。
11番、小田島健君。
はい、大変嬉しい話でございます。その次の耳が聞こえづらい方の窓口の対応についてですけれども、まあ、イヤホン、まあ、その他皆様聞きながら必要に応じて設置を検討するというような答弁でございました。一番は例えば窓口に行って聞き取りづらい、これが一番問題ですよね。そこでメモ用紙がありますから、じゃあメモで筆談しましょう。なかなか高齢者になってくるとメモを書くのもなかなか有力ない。やっぱり一番自分の耳で聞いて自分で受け答えするのが一番いい、このように思っております。そのために、最近のところでは昨年の10月に商品されました、軟骨伝導というのがあります。で、これにつきましては、まあ、耳付近の軟骨を振動させて音を伝える軟骨伝導の技術を用いたイヤホンで、集音機で相手の声を拾って耳たぶや耳の裏に添えるだけで耳が聞こえるようになると、音が聞こえるようになる。従来のイヤホンに比べて痛みや音の余裕が少なくの特徴、耳の聞こえにくい高齢者や難聴者を支援するため、自治体や金融機関の窓口など導入が広がっていますと、このような記事を読まさせていただきました。で、値段も調べてみましたけれども、それほど高くもない、非常にいいなと、私も欲しいなと、そんなふうに思っているところですけれども、ぜひ本市の窓口にもこれらが1個まずやってみて試してみて、その状況と進めて改善していかれてはいかがか、本市の検討をすべきかな、このように思っています。
議長。
佐藤企画総務部長。
はい、イヤホンについてでございます。窓口につきましては、誰もが利用しやすい窓口ということで、対応しているところでございます。今の対応としましては、答弁いたしましたとおり、普段とか、あとは別室のところで個人情報があとご案内して、それで聞き取りをしているというところでございます。で、軟骨弁とイヤホンにつきましては、耳の奥に差し込む必要がなくて、衛生面でお金が欲だというところで、情報を把握しているところでございます。で、値段につきましても、数万円で購入できるというところで、今現在、窓口のところで、そういうイヤホンとかが欲しいなというお話はまだいただいてはおりませんが、順次は、今、コロナ禍、コロナ、アフターコロナではありますが、まだ1階のところには、アクリル板設置しておりますので、それもあって、ますます なるべく聞こえづらいという状況もあろうかと思います。そんな時、イヤホンにつきましては、今後、市民の声を聞きながら、設置については検討してまいりたいと思っております。
議長。
11番小田島清美君。
ぜひ素早く検討していただければと思っております。それから JR の駅のホームのラインの件についてですけれども、今現在ラインは結構前の方に黄色いラインがございます。でもう一つそこに柱があって、その柱のあたりにこのラインとして青いライン、これらがあればいいかなと、そのように思っております。JR と交渉していただいて大変有効な手段だということで、私検討いただけるということで大変嬉しく思っておりますということで、ぜひそこの一歩下がったところに青のライン、これらがあって、そうすると高級的にもう小学生はそこのラインで待つんだよと、このようになればさらに、安全度が増す、このように思います。今育成会の方たちとか様々な人たちが一生懸命頑張っております。また学校長も毎朝早い時間からおいでになって一生懸命、対応していただいているところでございます。ぜひともそこの点について、再度、協力に進めていただければと思います。お考えを伺います。
議長。幼い女子生理事長。
はい、小学生用のラインというところで安全を確保するために有効な手段だというふうに私も思います。JR に対しましてですね、これらの内容をお伝えして、強く要望してまいりたいというふうに思います。
はい、す
みません。
委員長。
11番、小田島清美君。
失礼します。全体的にですけれども、ホームページに市民からの意見書き込むサイトがございまして、非常にいいなと思っております。そうしたサイトに記載されなかった中で、ユニバーサルデザインに関することがあったのか、またそのそれらの意見についての反映が行われたのか、もし分かれば分かる範囲でお伝えいただければ。
佐藤北総務。
はい、今手元に資料はございませんが、手すりが欲しいとかというような意見は声の欄とかで窓口に設置しておりますので、こう書くのではあったとかと記憶しておりますが、そちらについては、随時対応しているというところでございます。
11番小田島県。
今まで全体数の中でより多くの人が使えるそういうような施設の方法だったわけですけども、 SDGs の取り入れる、そして誰も取り残さない、一人を大事にする考え、このような考えがありまして、大変嬉しい限りでございます。今後の主流だと思います。で、誰もが安心して住み暮らせる社会、企業対効果の上から大変お金がかかる、そういうようなと思いますけれども、しかし住みにくい社会ではなくて、ほんの少し工夫する、一人の意見を大事にすることで安心して住み暮らせる街に変わることができると思っております。市のユニバーサルデザインについての考えを再度お伺いします。
議長。
佐藤客総務部長。
はい、ユニバーサルデザインということで、心のバリアフリーと、あとは、施設関係ということで、施設関係の方については私のほうでお答えさせていただきます。当面にもありますが、公共施設、管理、公営施設計画がございますので、施設の改修に合わせながら、施設については、ユニバーサルデザインの考え方で、改修していきたいというふうに思ってございます。あと、今回、総合計画を策定中でございますが、地域委員からお話になった SDGs の考え方を取り入れておりますので、市全体として、ユニバーサルデザインを意識しながら、姿勢を進めてまいりたいと思います。
議長。
11番、小田島明君。
では2つ目の除雪に、排雪に、超排雪についてですけども、現在調節をする、または、第一主要道路のところだけが排雪もするという、そういうような考えになっているかなと思いますけれども、私はやっぱり大きな変換をしなければ、毎回毎回同じようなことが繰り返されるんじゃないかなと思っております。特に住宅密集地の中で雪が寄せられる、答弁書の中にもありましたけれども、福祉施設、福祉除雪として大変なところはみんな全部除雪をする、電話をかけるのそれなりに対応するというお話でございましたけれども、そういうことがやっぱり伝わっていない部分があって、大変な排泄、目の前にある雪の塊、大変な思いをしている、そのような思いがしてございます。再度その高齢者宅前のところの除雪、福祉除雪、やはりこれはもう少し考え方を変えて、丁寧にやっていかなければならないなと思いますけれども、その点についてのご答弁をもう一度お伺いします
。勝田健康副市長。
はい、福祉除雪につきましては、健康福祉部の方で担当しておりましたので、私から答弁いたします。現在も福祉、除雪行っているわけでございますが、現在はその高齢者とか障害者、病弱者とか そののみの接待であって、地域の方からの、家族とかですね、地域の方からの支援が受けることが困難な方に対しまして、こちらの職員の方で、班を編成しまして、現場に向かっているというような事業になっております。で実際には除雪をする部分はですね、道路からの、入り口の部分から、玄関口までの、いわゆるその住んでいる方の行動が、玄関まで出て、その後道路まで出れるような、部分に関しまして除雪をしているという現状でございまして、排雪については確かに、行っていないところでございます。でこれまでの状況でいきますと、例えば排泄はどうなんですかということでお話がありましたらば、例えばその有料になりますけれども、例えばシルバー人材センターさんの方でその除雪の方、排泄ですかの方を、受け取っていますよということをお話ししたりとかですね、そういうところで対応しているところでございます。
11番小田島教育。
時間かけてその家の前をやるというその考え方はその通りだと思いますけれども、問題になっているのは除雪した後の家の前の塊でございます。自分なかなか車は運転できるけどもなかなか力仕事ができなくなる、これも当然高齢者のところではあり得る話で、その家の前に置かれた雪の塊、特に長く押してくれば来るほど最後のところに行くと大変大きな雪の塊ができてしまう。家を出るにも出られないし、この塊どうするのよって、こういう声が多分いっぱい窓口の方にも寄せられているのではないかと思っております。この寄せられた雪、これをどうすればいいのかということで、素早くやっぱり除雪と同時にそういう大きなところは点検しながら、そこの除雪を、排雪を、そこをやっていく、そういうことをしなければ、毎回同じことの繰り返しじゃないかと思いますけれども、その点についてお話し
します。以上。長内都市整備局長。
はい、先ほど答弁もございますけれども、排泄につきましては第一主要路線を対象としているところでございます。まあ、基本的に原則そういうところでございます。昨年度の実績といたしまして、まあ、745回除雪に出動いたしまして、額にして3億1000万ほど費用をかけているわけではございますけれども、いずれ、1回出動しますと、その18時間なり10時間なりかけてその路線を除雪するという時間的な問題もございます。それであと、まあ、排泄するということになりますと、それなりにまたさらに費用がかかるというところから、市といたしましては共同除雪、こちらの方、自助、公助、共助、この考え方でですね、私たちは雪国に住んでますと、皆さんの力でなんとかその雪を克服しましょうというところで、皆様に、お願いしてですね、ご理解をお願いして、その皆さんでその協力してやっていきましょうというような考え方で、進めさせていただいているところでございます。当然ながら、そのやはり弱者の方もいらっしゃいますので、その辺につきましては福祉の方で対応するということになりますけれども、いずれその自分たちの排泄を自分たちでやろうという活動も団地内ではされているところが市内ではございますので、そのような考え方をですね、より浸透させていきたいなというふうに考えているところでございます。
議長。11番、小島清美。
その方向性としてはまさしくそうだなと、それしか多分方法がないんだろうなと思っておるところです。でその中で、やはり地域の人たちを話したけん、いやー市でやるのはやっぱり無理だよなと、無理だけれども自治会の中だってそんなみんな一生懸命大変ですので、だそうしたならば除雪費用の中の多分一部でもいいですから、まあ、10万、20万、50万でもいいんですけれども、それを自治会単位に希望するところには下ろして、じゃあそこの福祉除雪として雪の塊があったらそこのところはまずやりましょうよって、そういうような対策ができるんじゃないかなと思うんですけども、そのような考えについて。
議長、
小
山内都市整備議長。
はい、まあ、共同除雪で取り組んでいる、いらっしゃいますところは、市内で5団体ほどございます。その団地内の除雪、排雪を行うと、全てで行うというような活動をされていますし、除雪付きの貸し出し、あるいは、排出用のダンプの貸し出し、等も市の方で、行っているところでございます。それらもですね、活用していただきながら、皆さんで取り組んでいただければなというふうに考えているところでございます。
11番、小手島君。
結局その通りなんですけれども、そこの雪の塊が目の前にあったときに、その家庭のその人がどうすればその雪の塊をどかせられるのかということが、要は理解してない。福祉除雪やってますよと言っても全然その福祉除雪の施設になってないし、後からやってきたのではとても大変だな。だから先ほどから私喋ってる通り、自治会の中でそこの福祉除雪必要な人をきちっとピックアップしながら、その除雪があった日にはそこのところはみんな避けましょうよと、素早い対応、スピード感、そして自治会の中で対応する、そのようなことが有効ではないかな、そのように、先ほどから申しているところです。そのような方向についてぜひご検討願いたいと思いますけれども、いかがでし
ょう。勝田健康福祉部長。
はい、福祉除雪に関しましては、先ほど申し上げました通り、あらかじめその、こういった会社の方がいるということを、例えば地域の民生委員さんだったり、自治会の方だったりからこう情報を得まして、その方を事前に、ピックアップしているというか、こう把握している状況が最初にございます。でそういった方から連絡があった場合には、福祉除雪隊を編成してということで、除雪になりますけれども。もし道路の前に塊があったりとかですね、そういった場合には、例えば玄関から道路に出るときに、そこにその 除雪されたあの雪があのこう残っていた場合には、やはりあの動く動線としてあのそこを履かないと、あの除雪しないと行動ができない、動けないという状況がある場合には、そこまでちょっとこう除雪隊の方ではあの除雪をするということで、取り決めをしております。それからまたあと、車で出かけたいんだけれども、その車が出れないというような状況もありましたらば、そこを現場を確認して、車の周りも少し履くというようなことも、やってございますので、まずはあの福祉除雪の方は、そういった、名簿といいますか、そういう対象者を把握しながら、そういうふうに対応してまいりたいと思っております。であとはあの自治会でのということになりますけれども、自治会の方は、あの、福祉ビルの方にあのお願いしたいと思いますので、
お世話になっている人。
はい、まあ、あのいろんな考え方があると思います。その自治会なりその地域なりの考え方があって、そうこれが望ましいんじゃないかというような、お話だと思うんですけれど、こういうのも一つの案ではないかというお話だと思いますけれども、いずれ私たちもその地域といろいろと話し合いながらですね、何がその地域にとって一番有料な、あ、有料なって言われるんですけども最適な方法なのかというところは、皆さんとともにですね考えていきたいと思いますし、まあ、会議である予算ですけれども、その出せるものがあるのであればあのその対応してまいりたいと思いますし、いずれ、皆さんがですね、まあ、自分たちは雪に住んでいるとなっていますけれども、そのような考え方からですね、皆さんで何とかこの協力し合ってですね、みんなで助け合ってその除雪を対応していただきたいというふうに考えるところでございます。
11番小田島教員。
はい、みんな力を合わせてそこら辺を解決していくスピード感が多分大事だと思っております。ぜひ方向性よくいければと思っています。でもう1点だけお聞きしますけども、除雪で大変なのが雪捨て場がないことなんです。あの住宅街のところで全くあの本当にその庭先でもちょっと貸してもらってそこに全部雪捨てられればいいんですけれども、雪捨て場がないということが本当に非常に難点になってございます。特に、まあ、あの保育園等なんかでも保育園の歩道を確保することが大事なんですけれども、残念ながら除雪をすることによって歩道が全部埋め尽くされてしまって、これらの雪を排泄する場所がない、こういうような状況等がございます。近くに公園があってもフェンスがあってですね、なかなかフェンスを越えていくことができません。ぜひあの市としてもその公園を雪捨て場に設定して、例えばフェンスを一時的に冬は取り外して、そこをもう全面的にそこに捨てましょうよ、こういうような方法をしていかないと、とても雪捨てるところがなくて除雪にならないなというふうに見てましたけども、その線についてお考えについてお話しします。
長、長内俊輔部長。
はい、雪捨て場につきましてですけれども、まあ、昨年度はあの雪が多くてですね、あの雪捨て場もかなり埋まってしまって、持っていけないというようなお話も伺っております。まあ、市内におきましては公園がですね、あの一つの雪捨て場というところで、活用させていただいておりますけれども、あの開放していただいてしておりますけれども、まあ、場所によってはその入りにくいとかですね、そういったような問題もあろうかと思います。いずれ、皆様方とですね、あの情報共有しながら話し合いながらですね、どこがいいのかというところも考えながら、対応してまいりたいというふうに思います。
議長、11番小田島健
君。今のお話はその公園のフェンスが邪魔なところはある程度そのフェンスも取ってそこに排泄できるようにしますというふうに捉えてよろしいですか。
部長、長内都市整備部長。
はい、まあ、その場所によってはですね、その外せないようなところもあります、あると思いますし、あの簡単に外せるようなフェンスもあるかと思います。その場所によってですね、ちょっとその対応を考えてまいりたいと思いますけれども、いずれその車止め等を外せるような状況にあるかと思いますので、その入り口から入っていただいて、捨てていただくというようなところを基本としてですね、 まず考えていきたいなというふうに思います。
これをもって11番小田島清美君の一般質問を終結いたします。15時10分まで休憩いたします。